자, 그 3주 연속 신이 인도리마쇼 쉬어 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 할렐루야 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 쉬어 반사시마스 할렐루야 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 샤크 크라바라바라바 어라바라바라바 쉬어리어리어 감사 감사시마스 할렐루야 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 신이 감사시마스 예수만의 미나によって 오늘이たします 아멘. 一節から見ましょう。
ヨシアは8歳で王となり、エルサレムで31年間王であった。彼は主の目にかなうことを行って、先祖ダビデの道に歩み、右にも左にもそれなかった。
このダビデの道、今新約的に言うとね、イエス様の道、イエス様、イエス様を信じてイエス様の道ですね。ダビデの道はそのことです。アブラハム、ダビデ、イエス・キリストだから、ダビデの道に歩んだこの王は良い王です。3節、
彼の治世の第8年に、彼はまだ若かったが、その先祖をダビデの神に求め始め、第12年にユダとエルサレムを清め始めて、高きところ、アシェラ像、刻んだ像、および鋳物の像を除いた。人々は彼の面前でバールの祭壇を取り壊した。彼はその上にあった香の台を切り倒し、アシェラ像と刻んだ像と鋳物の像を打ち壊し、粉々に砕いて、これらの生贄を捧げた者たちの墓の上に撒き散らした。
この私たちの救いはただ唯一イエス・キリストの御名にあります。だからこの道、イエス様だけだと全部取り除く、ね、いろんな神々を全部取り除く、全部打ち消す、これがダビデの道、イエス・キリストの道であります。しかし今は逆でね、宗教統合しようとするその動きがあるんですね。イエス様だけじゃない、ね、いろんな神々も同じ神だと、そのような宗教統合の動きがある。 WCC とかこういったものたちでありますね。だから大陰符、陰難です。陰難、大陰符、この黙示録17章に出てるこの大陰符がそのものですよ。五節、
彼は祭司たちの骨を彼らの祭壇の上で焼いて、ユダとエルサレムを清めた。
この祭司ということは他の神々を拝んでた祭司たちですね。六節、
彼はマナセ、エフライム、シメオン、さらにはナフタリの町々でも至る所で彼らの剣を用いて同様にした。イスラエルの全地で祭壇を取り壊し、アシェラ像と刻んだ像を粉々に砕き、すべての香の台を切り倒してから彼はエルサレムに帰った。
私たちがイエス様を、イエス様だけ、イエス様もじゃなくてイエス様だけ、それで他のものは全部燃やす、打ち殺す、そのような徹底的な信仰がないと、神様の道に行くということではないんですね。八節、
この地とこの宮とを清めたのは彼の治世の第18年で、彼はその神、主の宮を修理するため、アザルヤの子、シャファン、この町の司、マーセヤ、エホアーズの子、サンギ、ヨアフを使わした。
このように、彼は、主の宮の工事とか、修理とか、よくしました。21節、
行って見つかった書物の言葉について、私のため、イスラエルとユダの残りの者のために主の御心を求めなさい。 私たちの先祖は主の言葉を守らず、すべてこの書に記されている通りに行わなかったため、私たちの上に注がれた主の憤りは激しいから、
うん、じゃあこの神殿修理をしながら見つかったこの御言葉ですね、主の契約書、それをこのヨシア王様に持って行ったら、王はそれを見てこのような反応を知ったんですね。だから御言葉ですね、うん、主の御名と御言葉、御言葉に立ち返る。22節、
そこでヒルキヤおよび王の指名した人々は女預言者フルダのもとに行った。彼女はハスラの子、トクハテの子、装束係シャルムの妻で、エルサレムの第2区に住んでいた。彼らがその旨を彼女に伝えると、彼女は彼らに答えた。イスラエルの神主はこうせられます。あなた方を私のもとに使わした人に告げよ。主はこうせられる。見よ、私はこの場所とその住民の上に災いをもたらす。彼らがユダの王の前で読み上げた書物に記されているすべての呪いをもたらす、
うん、
彼らは私を捨て他の神々に香を焚き、彼らのすべての手の技で私の怒りを引き起こすようにした。私の憤りはこの場所に注がれ消えることがない、
うん、この預言者が預言をするんですね。この御言葉に対する預言です。だから記録、ね、記録されているロゴスですね、ロゴスの御言葉とそれに対する聖霊の吹き込んだ預言です。まあ、説教というものは預言ということです。記録された御言葉を守るように、守らなかったら呪われる、ね、その善悪、自分が善悪の道にいたらそれは必ず死ぬということを預言者が預言をするんです。だからこのことを全部ヨシア王は受け入れましたね、うん。26、
主に尋ねるためにあなた方を使わしたユダの王にはこう言わなければなりません。あなたが聞いた言葉についてイスラエルの神主はこうせられます。あなたがこの場所とその住民についての神の言葉を聞いたとき、あなたは心を痛め神の前にへり下り、私の前にへり下って自分の衣を裂き私の前で泣いたので、私もまたあなたの願いを聞き入れる。主の御告げです、
うん、それで主の御言葉、律法ですね、律法というものはもう人間の罪を表すのが律法なんですよね。この律法が正しく動く、立法に対する私たちの態度ですよ。それは金持ちの青年がね、私は全部守りました、子供の時からということを言った人、イエス様がその金持ちは天国に入るのはラクダが針の穴を通ることだと主が言われますね。だから人間ができたと、人間がそれを守って成就して解脱したかのように救われたかのように言うことは立法を間違って解釈したこと。パウロがね、使徒パウロがパリサイ人の生活をした時には自分は立法を完全に全部守ったと、本当に熱心だったんですよね。朝から晩まで律法の規約を全部守っていた。けど後でイエス様と出会ってからは自分が守ることは不可能だったと、ね、 これを見つけるんですよね。これも聖霊の照らしですよね。自分の中でむさぼりがあるということ、ああ私は本当にこの罪と戦って、まあ、虜になる、もうできない、私には私の力ではできない、ああこの死の体、私は本当に惨めなものです、この死の体から誰が私を救い出してくれるか、 この地点までが律法の働きね。律法は呪いです。だからイエス様が、誰が私を救い出してくれるか、私たちの主イエスキリストに感謝します、ね、律法の呪いから私たちを贖い出してくださるために十字架につけられたんですね。律法は呪いよ、呪い。律法は神様の御言葉だけど、これ守らない私たちは呪われる、だから人間はイエス様が必要なの、ダビデの道が必要なの。だからこのね、ヨシアも律法を聞いた瞬間、私と私の先祖はこの律法に、律法は鏡ですね、鏡を見ると、おお汚い汚い、それで衣引き裂き泣き崩れました、悔い改めたということですね。主がそれを見て許すんですよ。だから律法は私たちが泣き崩すところに導くんです。本当にへりぐだらせる。それで主イエスキリストによって、このイエスキリストの生贄ですね、十字架の生贄によって呪いから救われ、それから聖霊が来られるんですね。聖霊に従って律法が完成される。聖霊はこの神の愛を注ぐんですね。こんな私を、こんな死ぬべき私を許してくださった、その愛が神様に心尽くし精神を尽くし力尽くして愛するようにする、そして隣人も憐れむ心を持つようになるね。しかし自分は本当に全部これ達成したと、自分はもう、残りの少ない人数のところに入ってる、お前たちはまだまだ、救われてない、そのようにね、自慢することができるか。その人はまだ律法通ってないのよ。神様だから人間がね、傲慢になって善悪を自分で決めた瞬間、主が彼らを追い出して律法を立てたんですね。これが囲いですよ。ここに入るな、入るためには門を通れ、これが幕屋のところの外の囲いでしょ。2メートル50センチですよ、コギビットですからね。だから自分はもうすでにそこに入ったと言ってるものは何でしょう。それは盗人だと、泥棒だと、強盗だと。イエス・キリストを通らないで入ったものは泥棒よ、他の家に。これ神の家でしょ、それは。だから律法はこのバウンダリーを作るんですよね。絶対お前たちは、お前たちの力では乗り越えることはできない、乗り越えてもいけない。律法の目的は門に入れという、イエスを信じなさいということよね。だからこの態度、ヨシアの態度は律法が要求する態度よ。 それでイエス様の前でひれ伏して、私はどうすればいいんですか。パウロと同じスタンスでしょ。このような謙遜な人間を作るんですよ、律法は、ね、だからこの自分で善、自分で悪だと言ってるものは全部追い出します。善と悪は主だけよ。これは命の木の実です。じゃあ主がね言われるんですよね。あなたがそれを聞いた時、ひれ伏してへり下って、もう主が喜ぶんですよ。ああこの人は入ってもいいんだ。28、
見よ、私はあなたを先祖たちのもとに集めよう。あなたは安らかに自分の墓に集められる。それであなたは自分の目で私がこの場所とその住民にもたらす全ての災いを見ることがない、
じゃあ災い、呪いですね。呪いはもうすでにイエス様、私はどうすればいいんですか、この死の体から。イエス様が受け入れて、ね、十字架で呪われた。それで私たちにはアブラハムの祝福を与える、聖霊を与える、ね、ガラディア3章、いつも私が説教するその場所をもう一度読んでみましょうね。ガラディア3章はっきり、ね、その部分を理解してください。3章13、
14、キリストは私たちのために呪われたものとなって私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからです、
うん、ここで律法の呪いだと書いてあるんでしょ、うん、律法時代は神聖なものですけど、私ができなくなってる。それを主がしてくださいました。だから全部主よ、主がしてくださった恵みによって、それを信じる信仰によって救われる。だからこのようにイエス様が呪いを、へりくだる者の呪いを受け入れて、私たちにエデンの園アブラハムの祝福を入れるんですね。14節、
このことはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及ぶためであり、その結果私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなのです、
じゃあこれですよね、アブラハムの祝福、それで信仰によって聖霊を与える、聖霊は神様ご自身でしょ。神様までも与える、ハレルヤ、エデンを与えるということだよね。じゃあ、ローマ書14章1節から見ましょう。
あなた方は信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見を裁いてはいけません。何でも食べてよいと信じている人もいますが、弱い人は野菜より他には食べません、
じゃあこの信仰の弱い人がイエス様を信じて救われたんだけど、信仰の弱い人がいる、だから、何でも食べる人もいるし、野菜だけ食べる、野菜主義者もいますよ、まあ、この時点ではまあ、ローマシーザーのところに捧げた肉ですね、捧げた肉を印鑑を持って、これはローマシーザーに捧げたものと666をバンと押したんですね、しかしその食べ物は主のものだから、私たちが祈ってこれが清められるという信仰を持っている人がいたんですね。これはコリント書を見るとよく書いてあります。だから、ああこれは空城に捧げたものなのにまだ食べてもいいかという弱くなっている人もいたし、いやそれは全然関係ない、 全部主から送られたものだと思ってるその人がいたんですね。その信仰の弱い人は、あいや私はこの本当そうなんですよ、仏壇とかに捧げたものを食べようとすると気持ちが悪い、私はもう全部捨てるんですけど、その意味をね、けど、これは主のものだ、それで果物を食べたりするそのこともあるんですけど、じゃあ3節、
食べる人は食べない人を侮ってはいけないし、食べない人も食べる人を裁いてはいけません。神がその人を受け入れてくださったからです。
だから食べない人も受け入れたし、食べる人も受け入れたということね。4節。
あなたは一体誰なので他人のしもべを裁くのですか。しもべが立つのも倒れるのもその主人の心次第です。このしもべは立つのです。なぜなら主には彼を立たせることができるからです。ある日を他の日に比べて大事だと考える人もいますが、どの日も同じだと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい、
この地点でもね、安息日を強調する人もいたし、土曜日ですね、いや土曜日じゃなくてイエス様がよみがえられたその日、主日を礼拝として、それをそれぞれ重んじるものをこういう、信じる人たちがいたんですね。この部分に対しても主が主な重要な確信という部分と、この死とか食べるものとかそれに対して私たちが人を批判したりしてはいけない、けどこの日にちを強調する人が犯してしまったものが何か、この安息教の場合ですね、これは何でしょうね。この日にち、自分たちがこのある自分の競争みたいな人がそれを見たって、この安息日という石で記録されているもの、ある山で見つけたとかそれでイエス様信じることと安息日、イエス様信じることが弱くなってる、安息日を守ることが救いの条件として言い始めた、これが問題よね。皆さん、イエス様信じて救われること以外のものを強調するとこれが危ないんですよ。全ての異端はそれでしょう。イエス様以外のもの、他宗教というものはもう完全に彼らは自分の神々を拝むサタンの宗教になってるんですけどね、この人をややこしい、このもう難しく混乱する、惑わすようなものはものすごく難しい、分別がね、ある時にはいい話をする、しかし決定的な瞬間にはこの日を守らないとと言うんですよ。それでね、あの中心的な教師の話を私も時々聞くんですけどね、この安息日以外、主日、日曜日で、彼らはもう主日だと言ってない、日曜日礼拝を守る人たちはもう完全にね、空女崇拝者だそのように私たちを攻撃するんですよね、だからもうバベル堂、アメリカがバベル堂を作る、日曜日礼拝者たちがそのようにする、いや ここまで行くとね、違いますね。だからイエス・キリストを信じて救われるそのものより、この日にちがもっと強くなってる。だから安息教でしょ。七節。
私たちの中で誰一人として自分のために生きているものはなく、また自分のために死ぬものもありません。もし生きるなら主のために生き、もし死ぬなら主のために死ぬのです。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです、
うん、もうこれですね。私たちは主のものです。主が私たちを十字架を脅して買い取って罪を許し、呪いから私たちを救ってくださり、立法の呪いから救ってくださった。九節。
キリストは死んだ人にとっても生きている人にとってもその主となるために死んでまた生きられたのです、
うん、じゃあこのキリストは死んだ人にとっても生きている人にとってもその主となるために死んでまた生きられた。今イエス様信じる、イエス様が来られる前に死んだ人たちもいる、ね、まだイエス様信じて死んで今天国にいる人たち全部何を待ってるか、復活を待ってる、ね、イエス様の体の復活。私たちがもう仮装しても私たちのこの霊は天国にイエス様を信じるといるんですよね。体を、復活の体を持って千年の王国の、ね、ある部分部分の地域地方の、王になるんですね。だから私たちがこの新しい体、イエス様の復活の体、これが初をです。イエス様の復活の体は初を、私たちも同じくなる。だからもう地上で現れて食べたり飲んだりね、してスッと消えたり、メッセージを伝えたり、まあ、天使の役割のような働きをする。私たちは死んで天使のようになる。天使たちはそのようにね、この地上で現れたり、目で見えたり見えなかったり。じゃ あこの不思議な世界があるのよ。13節。
ですから私たちはもはや互いに裁き合うことのないようにしましょう。いやそれ以上に兄弟にとって妨げになるもの、つまずきになるものを置かないように決心しなさい、うん、
このことが第一コリント8章によく書いてあります。つまずきを与える、弱い人が、信仰強い人がね、仏壇にこう捧げたものを座って食べる、それを見てね、つまずくんですね。あんなことするんだ。そんなそのことなら私たちは仏壇に捧げたものは食べませんということですね。その話をパウロは言ってるんですよね。自分は絶対肉を食べませんと言った。だから聞く、見る周りの人々の良心のためだったと、信仰の良心ですね。15節。
もし食べ物のことであなたの兄弟が心を痛めているのなら、あなたはもはや愛によって行動しているのではありません。キリストが代わりに死んでくださったほどの人をあなたの食べ物のことで滅ぼさないでください。ですからあなた方が良いとしている事柄によってそしられないようにしなさい、
だから 私はもう大丈夫ですよ、そんなことしても大丈夫ですと言っても、ね、これが大丈夫じゃないとそのように思っている人がつまずくんですね。それが罪だと言っている、彼をつまずかせると。17節、
なぜなら神の国は飲み食いのことではなく義と平和と聖霊による喜びだからです。
だから神様の国は飲み食いのものではない、私たちの中にある御霊による義、喜び、平安、これが神の国でありますよ。18、
このようにキリストに仕える人は神に喜ばれ、また人々にも認められるのです、そういうわけですから私たちは平和に役立つこととお互いの霊的成長に役立つこととを追い求めましょう。食べ物のことで神の御業を破壊してはいけません。すべてのものは清いのです。しかしそれを食べて人につまずきを与えるような人の場合は悪いのです、
じゃあこれは第一コリント、ね、8章でよくありますね。それで特に私たちが祈れば清くなるのよ。それが清くなるんだけど、私がそれを食べると、あの空城に捧げたもの、仏壇に捧げたもの、それを食べるんだ、それでつまずくとどうする、これはもう食べない方がいいでしょう。21節、
あなたの持っている信仰は神の
21、
肉を食べずブドウ酒を飲まず、その他兄弟のつまずきになることをしないのは良いことなのです、
だからブドウ酒を飲まない、ブドウ酒もパウロはその当時は胃の薬がなかったので、テモテにあなたのこの胃のためにブドウ酒を飲みなさい、少し飲みなさい。ブドウ酒を飲み始めたらね、酔っ払えるのよ。カトリックの神父がね、私のそばに座って一緒に旅行したことがあるんですけど、彼はもう酔っ払ってね、もう本当に変なこと言ったり変なこと行動していたこと、見たね、酔っ払えるよ。よく少しずつ飲み始めたらこれは習慣になって中毒になってしまう。だからブドウ酒を飲まない。まあティモテには飲みなさい、少量のブドウ酒を使いなさいと言ったんですね。だからそれをね、カトリックは掴んでね、もうむちゃくちゃ飲む、ほぼ全部中毒よ。22、
あなたの持っている信仰は神の御前でそれを自分の信仰として保ちなさい。自分が良いと認めていることによって裁かれない人は幸福です、
じゃあこれをカトリックの神父は言ってるんですね、いや私はこれ飲んでもいいよ飲んでもいいんだけど行動というものがつまずくですね。それを23、
しかし疑いを感じる人が食べるなら罪に定められます。なぜならそれが信仰から出ていないからです。信仰から出ていないことは皆罪です、
だからもういやこれイライラしながら、あこれ食べたら私も汚れるとか、しかし信仰の先輩が食べてる、いや私も食べる、食べた後で食あたりになってね、私が悪いものを食べたからとね、そのようなことが起こるってね、これが罪だと言ってる。信仰によってじゃないものは全部罪だと。じゃあ私たちが相手をいつも思うんだ、だから本当に気をつけてる、 じゃあこの日にちとか食べるものとかそれが大事じゃなくて、イエス様を信じて、イエス様によって与えられる聖霊による義、喜び、平安が大事ですよ。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ。